はい、昨日からですね、合理化協会の佐久間さんの佐久間テレビっていうのがスタートしまして、市倉佐どもの経営心得の中からですね、まず第1番ということで、1の事業活動の本質のですね、14項目の中の14番目ですね、事業経営は戦いだっていうところがあるんですが、そこに関しての解説をまあ聞かせてもらいました。やっぱ非常によくわかりまして、あ、市倉先生は常に事業は戦いなんだと。っていう話をまあしてたんだなと。あとは決定と決断の違いですね。これもクラウゼビッツの話っていうのはもう有名な話なんですが、そこら辺もですね、非常にわかりやすく解説しています。なので皆さんはですね、この佐久間さんのこの事業は常に戦いの、社長は常に戦いの最前線にいるっていうですね、まあ、最後の下りがあるんですが、これを何回も読んでですね、これがまあ佐久間さんの一丁目一番地だ、すごく重要なんだっていう話で言ってますので、あ、なるほどなと。私も非常にですね、佐久間さんの解説を聞いて参考になりました。でですね、その中でちょっと補足をしたいなと思うんですね。で、特にまあ佐久間さんの説明で補足っていうことはないんですが、その最後の方にですね、今有事、会社の有事っていう部分がですね、まあ世間全体が有事の場合、それから業界自体の有事、それから会社の中の有事っていうふうにして3つに佐久間さん分けてたと思うんですが、まあ今ですね、当然コロナショックっていうのが起きてまして、もう世間というかですね、全世界の有事になってるわけですよね。いや、コロナ恐慌とまで言われてるわけです。で、これに関してですね、市倉先生は、これに関しては他で説明したと思うんですが、いや、市場の断層に際して正しい態度が取れるかっていうことで、この断層という、社会の断層っていう言い方をしてるんですよね。で、これに関してはですね、市倉先生の古い本には書かれてるんですが、その断層っていうのはですね、例えば昭和48年の11月から始まった石油ショックが、まあ、断層っていう話なんですよ。それで、佐久間さんも言ってましたけど、市倉先生はですね、このようにも言ってるんですね。人間の価値というのは、平常時よりは、社会の断層、急性の大きな異常事態にですね、際したときに非常によくわかると。地質と地層がよくわかるのが断層であるのと同様であると。要は人間の価値というのは、極限状態で初めて本当にわかるものだということを、社長はですね、やっぱ頭に入れといてもらいたいということなんですよ。で、これに関してはですね、私もやっぱり実務についていろんな会社を見てた時にですね、いつも儲かってですね、それなりに給料もらってる時っていうのはですね、みんな社長にいい顔してるわけですよ。で、ところがですね、その会社がですね、資金繰りが厳しくなっていった時に、手のひらを返したようにですね、やばいなって思ったらですね、すぐ辞めちゃったりですね、敵だった会社に逃げちゃったりですね、そういうことを本当に社長がですね、可愛がってたナンバー2とかがやるんですよね。このバブルですね、バブルが崩壊した時もですね、私が東京で会計事務所に勤めてまして、その時ですね、まあ、当時でいけば当然不動産会社が非常に儲かってまして、ただそれがですね、総量規制にあってですね、資金繰りがこう厳しくなっていった時にですね、そのナンバー2だった人がですね、自分の仲の良かった社員をですね、5、6人でしたかね、10人だったか忘れましたが、引き抜いてですね、同じ仕事やり始めて仕事分取っていったみたいな、いうことがやっぱり起きましたよね。で、その時にですね、その社長から話聞いたんですが、ものすごいやっぱショックでしたということをやっぱり言ってました。それが、やっぱこの市場の断層っていうことになるわけですよね。で、その時にですね、自分が信用してた人にこう裏切られると。いうようなことっていうのが、まあ、起きる可能性があるので、日頃からですね、やっぱり人としての部分っていうのは、やっぱちゃんと見とかないと、ある、 本当の自分が厳しい時にですね、裏をかかれてしまうということはですね、やっぱり一番気をつけなきゃいけないっていうことになるので、まあ、そこら辺はですね、最後にやっぱり人間性の部分になると思うんですよね。まあ、これは市倉先生の話とは違いますが、まあ、稲森さんもよく言ってるんですけども、まあ、NHK の番組に出た時ですね、稲森さんにアナウンサーが質問するんですよね。稲森さんと、新しい人をですね、あなたが雇う場合に、その、非常に能力があるけど、まあ、ちょっとですね、どんな感じかよくわからない人間とですね、仕事は全然できないけども、絶対ですね、嘘をつかない人とあなたはどちらを採用しますかっていう話があるんですね。で、その時に稲森さんはですね、即答するんですね。私はですね、仕事ができなくても、人として嘘をつかないで真面目に働いてくれる人を採用するっていうんですよね。で、その時にですね、アナウンサーはびっくりしたような顔をして、なぜですかって聞いたんですよ。そしたら、稲森さんはですね、まあ、私もですね、会社をスタートした時に、やっぱり仕事がすぐできてですね、優秀な人間を結構採用したっていうんですね。ただ何かあった時にですね、そういう人ってのは簡単に辞めてったんだっていうんですよ。辞めてって敵になったりとかですね、たんだと。ただですね、人間として嘘をつかない、真面目な人間はですね、最後までやっぱり自分に誠意を尽くしてくれたんだと。で、仕事がすぐできないとかですね、能力が劣ってても、何十年も頑張ればですね、それなりの仕事ってのはできるようになるわけですよね。なので、私はですね、迷わず、仕事はそんなに大してできないけどですね、人間性がいい、嘘をつかない人を採用するんだってやっぱ話があるんですよ。で、それはですね、おそらく、まあ、有事の時の部分っていうのは話しませんでしたけども、おそらくそうなった時にですね、その人の本性っていうのを稲森さんも見たんじゃないかと思うんですよね。それで結局、まあ、人間性を重視して採用するんだということをやっぱり言ってると思うんですよね。で、それが、まあまあ、市倉先生もですね、人間の価値っていうのは、社会の断層の際によくわかると。これもですね、市倉先生の現場からの知識だと思うんですね。で、私もこういうケースをいくつもやっぱり見てきてますので、やっぱりそうなんだなということをここで、まあ、確認して、まあ、佐久間さんもその話をしていました。だからですね、よく、前も言いましたけど、市倉先生がそのドラッカーの本をですね、コピーして書いたんだみたいなことを言う人いますけども、そんなことですね、こんな、市場の断層の部分に関してですね、とかっていうのはドラッカーさん書いてますかね、まあ、もし書いてる人がいたらぜひ教えてもらいたいんですよ。ドラッカーのどっかの本に書いてあったらですね。で、市倉先生はですね、ドラッカーの本を読んでないということも一つも言ってませんし、ドラッカーのことだっても書いてますんでね、まあ、そういう面では、まあ、実務から来た内容だなということで、考えていただければと思います。で、佐久間さんのですね、佐久間テレビっていうのはこれからも続いていくと思いますので、ぜひですね、経営の心得の佐久間さんの解説を読んでですね、私も勉強しますし、皆さんもそれで市倉先生の理解を深めていってもらえれば良いと思います。